Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Go ahead and make my day.
Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
鳥のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法。どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。
FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリー第226回目の放送です。皆さんこんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組のパーソナリティは
本のコンシェルジュ竹木直子と
朗読セラピスト代田智香でお届けします。今日は学生時代を思い出す爽やかなエッセイをお届けします。どうぞお楽しみに。
この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリ
ー。鳥のように羽ばた
い、はい、今日は直子さんと二人でお届けします。直子さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、もう直子さん、
はい、
もうすぐ3月、うん、春ですね。
そうですね、早いですね。
早い、もう本当に
年々早くなっちゃう、ね、
本当に、うん、はい、直子さん春といえばね、はい、卒業シーズンですよね。
そうですね、本当ですね、
懐かしい、
懐かしい、今はるか昔、
はるか昔、そんなそうなんですか。いやでは、そんな直子さんにね、
はい、
ちょっとでは学生時代の中で、
はい、
忘れられない先生っていらっしゃいますか。
先生、
うん、
先生だと、うん、学生時代っていうか、あのいますね、あの小学校の先生だったらいます。
聞いてみたい、はるか昔の、
はるか昔の、まだ10代の頃。なおこちゃん、なおちゃんですね。
なおちゃん、なおちゃんって言われた、
うん、あの時は私なんて言われたのかな。あ、カーカーさんだったな。
ん
あの名字が、うん、あの川上だったので、うん、カーカーさんって呼ばれてた。
お母さんみたい
その時から老けてたんかな。
いやいやいや、そう、何歳ぐらいですか小学校って。
小学校って5年生の時です。忘れもしない。
その時はもうそうか、うん、10歳になってるか。
はい、
なるほど、え、聞きたい、
うん、あの女の先生で、うん、
はいはい、
多分大学を出てまだ 2,3 年の若い お姉さん先生みたいな感じなんですけど、なんかね、あのどこが良かったとかじゃ なんかないんですけど、はい、好きな先生だったなっていう。
あ、顔が好きだったんですか、雰囲気。
雰囲気ですね、
覚えてる顔も、
はい、覚えてます。あの眼鏡かけて、
優しいんだ。
優しい、あのなんかよく話を聞いてもらえたようなイメージが、うん、記憶がありますね。でね、あの割と、うん、なんかやっぱ好きだったんでしょうね、
うん、
どういう経緯かわからないんだけど、はい、先生のお家に友達とみんなで遊びに行ったんですよ、クラスのこと。
あ、先生嬉しいですね。
で、残念ながら、うん、その先生はあの私が、5年生にも受け持ってもらって、はい、6年生に持ち上がるはずが。
ですよね、大体、
うんうんうん、そうでしょ。でその6年生の時に結婚されて、
あの、あ、早いな、結婚。
そうなんですよ、うん、でご退職というか、まあ、別の学校に行かれたのか、ちょっとそのあたりは覚えてないんですけど、
記憶が定かじゃない、
はい、でも卒業式の時に来てくれはったんです。
嬉しい6年生の卒業式、
はい、そうなんです。
先生もきっと絶対来たかったんでしょうね。
はい、そうだったと思います。まだ、まあ、私が先生の初めての担任の子ではなかったと思うんですけど、
うん、そうですね、確かに、
多分、あの卒業してから何年か経ってはったんで、うん、来てくれはって、それからまた、うん、あれは大人になってから小学校の同窓会があって、同窓会でも
何歳ぐらいですか、
大人になって、それはね、大人になって、うん、娘を産む前だったから
結構最近ですね。
結構最近、
それでももうまあまあそうですね、最近じゃないか、
まあ、まあそうですね、30年ぐらい前かな、うん、でその時にまた再会して、
それはいい先生だわ、
はい、本当に
変わってらっしゃいました、先生は。
変わってなかったです。もうその話の仕方も雰囲気もそのまんまの包容力を持ってはって、あのもうタイムスリップしましたね、昔に。
そ
う
か、はい、いい先生ですね、
はい、もう本当に大好きな先生です。
また聞かせてください。
はい、
ではではね、
はい、
その先生のこと聞いたじゃないですか、
ええ、
実は今日はね、うん、あの先生のねお話をしたいと思って、うん、
はい、
直子さんに質問したんですよ。
そうなんです、はい、そういう伏線があったん
です。そうですよ
なるほど、
うん、ええ、その、ね、作品をする前にね、はい、まずはどの方かという作者のご紹介をしますね、
はい、
はい、今日から瀬尾舞子さんのエッセイ集をお届けします、
はい、
ありがとうさよならというエッセイ集で、うん、作家であり中学校の先生でもある瀬尾さんならではの目線で、うん、見たね生徒たちにまつわる微笑ましい内容の作品をご紹介します、
はい、瀬尾舞子さんが先生の時のお話ですか。そしたら
そうなんですよ。
あ、また 作家さん、
うん、
作家さんも兼ねてはったのかな。ちょっとまず、まあ、ですけど
紹介しますね、
はい、ではい、お願いします。
ちょっと聞いてくださいね、
はい
はい、瀬尾舞子1974年1月16日、うん、大阪府大阪市生まれです、
はい、
大谷女子大学文学部を卒業した小説家です、うん、そして現在は、
はい、
奈良県奈良市で在住です。
え、そうなんですか、うん、マジ私も奈良県、
ね、
奈良県民ですが、
親近感ますね、
もうむっちゃ近い人になりましたね
そうですよ。
え、どこにあんねやろ。
調べてみてください。そこはわからなかった。
ああ、
でね、あの、はい、瀬尾さん2002年に卵の尾で作家デビューして、うん、はい、2011年に退職するまで、うん、中学校教員の傍ら執筆し、はい、温かみあふれる作風で好評を得ました。そしてね、皆さんご存知だと思うんですけどね、はい、多いと思うけど2019年そしてバトンは渡されたで、うん、第16回本屋大賞を受賞し、うん、映画にもなりました、
ね、有名な、ね、そう、お話ですね。
父親役がね田中圭さんで、
はい、
娘役永野芽郁ちゃんで、いい映画でしたよね。
あ、はい、
うん、皆様記憶あるんじゃないかな。いい、ね、はい、ね、そしてあの自身の中学校勤務をもとにしたね、うん、エッセイ集ありがとうさようならを執筆しているということで、
はい、
今日はねこのエッセイを朗読したいと思います、
はい、
ではね、まずはこの本に対する瀬尾さんの思いから聞いてください、
はい、
後書き3年2組。保護者の中にも連載当時のエッセイを読んでくださっている方がいて、こんなことあったんやとか、次は体育祭の話とか話題に出ることがあった。これはとてもありがたいことだ。 初任できた教師に担任を持たれ、しかもその人が小説を書いている。もし私が自分の子供の担任が CD やら写真集を出していたら、おいおいと思ってしまう。もちろん私はどんなことより二組を大事にしてきた。でもそんなのは私の言い分でしかない。それなのに二組の保護者の方はいつも温かく見守ってくださった。卒業式の後、謝恩会があった。ごちそうを食べてお酒を飲む。あの二組の保護者の方との謝恩会がそんな普通なもののわけがなかった。みんなと話せるようにと15分おきに席替えがあり、その度に劇にフラダンスに歌など保護者の方々の素敵な出し物があった。そして一つ一つ手作りの2、8本の花でできた花束をもらった。忙しい中、皆さんで集まって作ってくださったらしい。心のこもったサプライズは生徒からだけじゃなかったのだ。学校と保護者の関係って難しいこともある。だけど2組の保護者の方といると生徒と一緒だと思う。懇談会などには多数の方が参加してくださる。行事のたびに生徒へ心を送ってくださる。保護者の方も2組としてのまとまりがある。2組が素晴らしいクラスになった一番の要因はこの保護者の方々がいたからこそだという話をしていたら、あるお母さんに、それは逆ですと言われた。子どもたちがクラスを大事にしてみんなを良くしようとしていたから、私たち保護者も一緒になって頑張れたんですと。どっちが先かはわからない。でもとにかく2組は全てにおいて温かい学級だった。初任早々2年の担任なんて、しかもこんな騒々しいクラス嫌だ。どうせなら1年を持ちたかった。これが最初に2組を担当した時の正直な気持ちだった。でも2年間2組の担任を持てたことが私の一番の幸せになった。問題やいさかいももちろんあった。騒がしくてだらしのないクラスでもあった。だけどそれを立て直してきたのは2組自身だった。歌を歌ってみたり、呼びかけ合ってみたり、クラスのニュースを出してみたり、いろんな方法で35人が35人のことを真剣に考えていた。給食当番に、掃除に、片付けに、力仕事。普段はうぜえとか言ってる子も、おとなしい子も、当番なんて決める必要がないくらい、みんなが学級のためになら、せっせと動く、そんなクラスだった。少々甘いけど温かくて優しいクラス。結局はそういう優しさが35人一人一人を成長させ、クラスを成長させたんだと思う。卒業式の後、先輩の先生に、2組は教師をしていく上で何回かしか作れないクラスだねと言われた。本当にその通りだと思う。教師をスタートさせた年にそんな学級に出会えたことは、この上ない幸せで、この上ないプレッシャーだ。今はまだ春、新しい年度はスタートしていない。だけどこのエッセイが本になった時には、次に持っているクラスを、このクラスって最高やわと言えるようになっていたい。2007年春、瀬尾舞子。
ありがとうございます。これは後書き、この本の中の後書きですね。
いい先生ですよね。
いい先生ですね。もう、どんなクラスだったんだろうって、もう今から興味が湧いてしまう。
でもちょっと直子さんのね、はい、先生と似てるなと思いました、はい、私。
そうですか、
うん、やっぱ同じように覚えてもらってると思いますよ、はい、
そうかな、
子供たち。あ、
だとい
いな。それが一番先生の喜びですよね。
うん、そうですね、うん、
いやー、はい、いい先生だ
わ、いい先生だわ、うん、もう今からワクワクします、ね、今日これご紹介できるのいいなって私もすごい思いました、ね、この言葉聞いて。
では早速ね、
はい、
朗読に行きましょうね、はい、では前半直子さんで後半私が読ませてもらいます。それではお願いします。
点数宣言、瀬尾舞子。先日期末テストが終了した。テスト前になるとなぜか生徒は自分の目標点数を宣言する。最低80点は取るとか絶対100点取るとか。テストはそんなに簡単ではないのだけど目標が高いことは素晴らしい。以前働いていた中学校の文化祭で未成年の主張が催された。体育館のステージに上がって自分の思いを絶叫するというもので、好きな子への思いを述べたり秘密を暴露したりと大盛況だった。そこである生徒に、僕は先生のことを愛しています、今度のテストで100点取るので結婚してくださいと告白された。プロポーズされたのも講習の面前で告白されたのも初めてだった私はすっかり機嫌をよくしてテストを心待ちにした。彼が国語を得意だった覚えはないけど、全校生徒の前で宣言するくらいだ、100点は無理にしても80点はいけるだろうと見込んでいた。しかしテストの結果は80点どころかとんでもなくひどいものだった。その後その生徒はテストのたびに次こそやるからと宣言してくれたものの、結局最後まで100点を取ることはなかった。そしてとうとう卒業式の日、彼は僕のことは諦めて早くいい人を探してくださいというような手紙をくれた。確かにテストのたびに、一体いつになったら結婚できるのよとプレッシャーをかけてはいたが、なんとも律儀なものだ。子供はすぐでかいことを言う。できそうもない目標でも平気で立てる。だけど中学校って場はそれも OK だと思う。時間がかかったって、完全に叶えられなくったって、ちょっとずつ近づいていく姿はちょっとおかしくてとてもかっこいい。
誕生日、先日30歳になった。どうでもいいことなのに、中学校では1年前からこの日へのカウントダウンが始まっていた。29歳の誕生日、黒板には30歳まであと1年の文字、それからことあるごとにあと半年しかないよ、あと43日やん、どうするの、などと言われ続けてきた。中学生にとって30歳過ぎて結婚していないというのは驚愕の事実らしい。私だって昔は子だくさんになることを夢見ていたから、30歳では3人の子供がいる予定だった。しかしそんな人山ほどいる。30歳まで1ヶ月ともなるとみんな焦り始めたのか、ミップル、近所の大型スーパーに若い男の人がいたという役に立たない情報を流してくれたり、〇〇のおじさんって独身やで、45歳過ぎてるけどという対処に困るような話を持ちかけてきたり、挙句の果てには もうオープン、学校で一番大きい生徒でいいやんとなったりと散々だった。私もほとほとうんざりしていたけど、文句を言えば言ったで、心配して言ってやってるのにと3倍ぐらいになって帰ってくる。中学生は実の母親以上に口うるさい。そして30歳の誕生日、3年生は教室の黒板にいろんな絵や言葉を書いて祝ってくれた。ところが黒板に書くのに使ったのであろう教卓の上には小さなチョークが散らばったままになっている。ちゃんと片付けもしてよねとブツブツ言いながらよく見てみると、粉々のチョークでおめでとうの文字が作られているではないか。30歳になって私もこんなんだけど、中学3年生になってもこんなことしてくれるみんなってすごいねと笑ってしまった。30歳になろうが40歳になろうが、こんな生徒たちが目の前にいたらいつまでたっても結婚できない気がする。
FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
はい、ありがとうございました。瀬尾舞子さんのありがとう、さようならをお届けします。
はい。
ねえ、瀬尾さん面白いですよね。
面白い、なんか関西人だからかな、この面白いユーモアたっぷりなのは ね、 ねえ、
生徒たちもいい子ですよね、うん、
本当むっちゃあったかい、私こんな生徒じゃなかった、
ね、うん、中学2年生ってやっぱり一番ね、うん、難しい時じゃないですか。
そう、
ね、中二病って言われるぐらいないですよね、この子たち。
ないですね、この子たち本当素直で、
素直、
ね、優しいし思いやりもあるし、なんかこう例えば、うん、トモカさんが呼んでくれたお誕生日の話だったりすると、うん、割ときついじゃないですか、
ね、割とでも愛が溢れる。
そう、それそれ、ね、
本当に先生のこと大好きなんだなって思いました、
うん、
ねね、
もうなんか信頼関係の上に成り立ってるというか、うん、
家族ですよね、ファミリーだなと思って、ね、
うん、いい言葉、そうやわ、きっと、
ね、瀬尾さん結婚できないよ、これだと思いましたねえ、こんな子供たちがいたらいいな、
ね
え、ねえ、結婚できないってねえ、うん、言いながらもプロポーズしてるじゃないですか。
そう、
直子さんの、ね、ん読んでもらった、
ね、え、プロポーズするほど好きな先生ってなかなかいないし、それはだからどうなんだろう、瀬尾さん自身もすごい魅力的な人なんやろうなって思いますよね。私が読んだところでね、うん、読んだ部分の点数宣言で思ったのは、その瀬尾さんの魅力的なとこと、
はい、
あとこの男の子、
うん、
100点取れないたんびにいつになったら結婚できるのよって言っちゃう、
ね、
そう言っちゃう先生のこのね、そのプレッシャーのかけ方も、うん、やっぱり信頼関係に成り立ってるっていうか、うん、すごい生徒さんと、
うん、
先生である瀬尾さんとの距離が近くて、うんうんうん、あったかいなって思いました。
私、うん、卒業式の日の言葉が面白かった、うん、彼のいい人を探してくださいって、早くね、諦めてくださいって、
これマジですよきっと、
ね
え、
振られてるわと思って先生
ほんまや、あ、ほんと先生振られてる、
振られてる、これは
あら、うん、あら、これ失恋のエッセイでしたか
そういうね、取り方もできますよ
ね、
でもね、うん、彼もユーモアありますよね。
ありますね、
卒業式ってやっぱりね、うん、涙で終わること多いじゃないですか、うんうんうん、寂しくて、でもね、うん、こういうね、返しがあるって
すごいいいなって、私思いましたね、なかなかないですよ、これ友達同士、卒業式だと友達同士でなんか好きな子が、ね、告白するかとか、そういうのはあったけれども、うんうん、 先生とはこういう交流なかったな、私自身。
男子ってやっぱり、ね、恥ずかしいじゃないですか、うん、この時のシーンで、うん、はい、それをちゃんと言える先生との、うん、この距離感、
うん、
信頼関係がバッチリなんだと思う。
本当、
これ女子では言わない言葉じゃないですか、結婚しようねとか。
そうか、
うん、なので、うん、男子生徒からもこんなに慕われる瀬尾さんの魅力、うん、あとやっぱり、うん、ね、瀬尾さんならでのお人柄がねいいんだと思いますよ、
ね、こんなことを言っても許される先生、
うんうん、でね、カウントダウン私のところではしてるじゃないですか結婚、ね、はい、までの、はい、30歳でね、まだ30なんて若いですけど ね彼らにしたら確かに、
そうですよ ね
私も思ってました、大人だと思ってた。
30歳はね、うん、もう何でも知ってる人やなっていうイメージがありました ね
今も変わらないですからね、あまりこの頃から精神年齢
そうです、う、はい、
なのでね、やっぱり面白いなと思って、なんかすごい私が一番良かったのが、うんうんうん、チョークでね、おめでとうって教託の上に ね、粉々に、はい、書いてるっていうのが、うんうん、ここが私一番良かったな、うん、
これもなんかともかさんが呼んでるのを聞いてて、うん、すごい目に浮かぶぐらい、ね、
大変ですよこの粉々の、ね、学生ならではできることですよ。そうそうそうそう、チョークって、ね、
手も汚れるし制服も汚れるし、
うん、多分これは女子がしたのかなと思いますね、うん、みんなで休み時間に ね先生を驚かそうと思ってして
ね、みんなでワイワイ言いながら ね、してたんでしょうね、うん、でも
先生ね最初怒ってますからね、うん、ブツブツ
ちゃんと片付けしてよね、
確かにそう思うけどって
ね、うん、なんかお母さん、さっきともかさんがファミリーっておっしゃったけど、うん、本当お母さんと子供のような、う
ん、
ね、
まあ、お姉さんかな、
お姉さん、うん、お姉さん兄弟ですね、
う
ん、
兄弟ですよ、
いい関係ですね、
心配してるんだと思いますよ、うん、
本当ですね、うん、
いや、ね、佐藤さんすごいですよね、
そうですね、うん、本当この子たちも幸せだし、
うん、先生も幸せですし、
ね、そうですね、
本当にね、こんな瀬尾さんみたいな先生が担任だったらね、はい、毎日楽しいですよ ね、
そうですね、
うん、羨ましいです、
はい、はい、いいお話でした、
今日はありがとうございます。
数えきれないほどの
この番組は、基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
言葉の宝箱ブルーミングストーリ
ー、はい、今日は直子さんありがとうございました。
ありがとうございました。
瀬尾舞子さんの、ね、エッセイをお届けしました、うん、はい、ありがとうさようならです、うん、ね、
はい、
ね、めちゃくちゃこのね、うん、エッセイ集楽しい作品いっぱいあるので、うん、
はい、
次回もね引き続きご紹介したいと思います、
ね、そうですね、もう一度まだこの、うん、瀬尾さんの子どもたちに会いたい、子どもって生徒さんたちに会いたいです ね、うん、はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
この番組のパーソナリティは
本のコンシェルジュ竹木直子と
朗読セラピスト平友香でお届けしました。明日もあなたにとって素晴らしい一日でありますように。おやすみなさい。There's a house
from far away. Special things I compile.